それでは時間となりましたので始めさせていただきます。ジャパンサステナビリティウィークリー教えて ESG の第90回となります。こちらのウェブキャストは機関投資家の皆さん向けとなっております。メディアの方向けではございませんので、メディアの方いらっしゃいましたら一度ご説明をお願いいたします。重要なディスクロージャーにつきましては、弊社リサーチディスクロージャーのページをご覧ください。前回に引き続きましてですね、コーポレートガバナンスコード改定案第2版での変更点というところのレポートをご紹介してまいります。前回はですね、5点、挙げているうちの1番と2番ですね、リスクマネジメントの観点が強化されているということ、それから指名委員会、報酬委員会を、機関設計に関わらず設置するように、求めているというその2点についてですね、お話をさせていただきました。で、今回ですけども、3、4、5、それからプラスアルファがございます。で、今回、このコーポレートガバナンスコード改定のレポートの他にですね、3点ですね、参考ということで、レポートを、インビテーションの方のですね、メールでお知らせをしておるというところになります。それも合わせて多分ご覧をいただくと余計に、わかりやすいのかな、というふうに考えております。レポート、コーポレートガバナンスコード改定案第2版での変更点のレポートの、3番目からですね、お話をしてまいります。参考レポートがついているということは、この、話についてはですね、以前の回で、詳しくお話をしておりますので、もし、ご興味ございましたら、そちらの回ですね、それぞれご覧をいただくということをお勧めをいたします。3番目ですね。改定点ということで、東証での少数株主保護の議論を反映していますよというふうな話でございます。こちらですね、基本原則の、1、というところですね、に少し、書いておりますということです。基本原則1のところの、本文ですね。もさることながら、解釈指針のところに、書いてございますということです。上場会社というのが少数株主と、それから、経営陣、支配株主との間に構造的に、利益相反及び非情報の非対称性があると。なので、いわゆる支配株主の言うことだけを聞いて、当然支配株主ですので、議決権も大量に持っていますと。で、彼らがイエスと言えば、賛成多数で通ってしまう可能性が高いわけですけれども、少数株主の当然意見というのを反映していかないとですね、健全な、運営と、健全なガバナンスとは言えませんよというような、そういうお話、でございましたというところですね。で、この話が、この基本原則1の解釈指針というところで書いてありますよというのが、この3番目の内容になります。以前何のお話をしたのかというとですね、ちょうど1月の末ですね、今年のですね、東証で、従属上場会社における少数株主保護のあり方等に関する研究会というものが行われて、いわゆる株主総会のですね、少数株主、議案に対しての少数株主の賛否割合、及び反対票を踏まえた対応等の開示の、義務化、というのが今案として出ていますよというような、そういうお話を差し上げました。というところですね。あくまでも会社提案の取締役提案、取締役選任議案ですね、についてのみということではあるんですけれども、支配株主ですね、を抜いた場合の、少数株主の中での賛否だったりとか、その際の少数株主の範囲であったりとか、もしくは少数株主の 50% 超の反対票が投じられた議案ですね。これがあった場合というのは、支配株主がどう考えているかは別にして、大抵の場合賛成していると思いますけれども、取締役会が、株主との対話についての方針を、求めなければ、開示しなければいけないと。そして、当然一定程度ですね、6ヶ月過ぎた後でですね、またこの状況というのがどうなっているのかというところまで開示しなければいけないよということで、これ自体ということで言うとですね、こういった会社というのが、とにかく、手間が煩雑になってきますと、いうことになりますので、あまりも上場継続をしたがらないのではないかという話をその時にはしておりましたということになります。で、コープとガバナンスコードであくまでも解釈指針で、こういった外部環境の変化を踏まえて、行動すべしということを言っているだけではありますけれども、この東証の動きですね、義務化になります。ですので、コーポレートガバナンスコードのようにですね、コンプライエクスプレインやってもやらなくてもということではなくて、必ずやらなければならないというふうな形になりますということですね。 で、こちらですね、2026年12月以降に終了する事業年度にかかる定時株主総会から、まあ、適用予定というふうになっていますので、まあ、いわゆるコーポレートガバナンスコード、ソフトローよりも、まあ、強烈なというか、強力なハードロー、になりますと、いうことですので、まあ、その意味というのをちゃんと考えて、会社は適切に行動しましょうね、というふうに言っているのが、この基本原則1の解釈指針の内容というふうな形になっています。で、今回取り上げる2つ目ということで、レポートの中で4番ですね、取引法での価格転嫁促進を反映していますよというお話でございます。まあ、この私のこの、シリーズをですね、まあ、ご覧いただいている方にとってはまたかというふうな話になるかもしれませんけれども、取引法ということで、まあ、旧来的には下請け法と言われていたものですね。委託者と受託者がいますと、委託者の方が当然ながら、お金をまあ出す側ということにもなりますので、力があるということになりますが、まあ、受託者側の、いろいろと不利になることをですね、委託してはいけないよということです。価格についても適正価格でちゃんとやらなければいけないよと。今までですね、受託者の、まあ、必要以上の負担を元にして、まあ、特に価格を押し下げるような形でですね、対価を押し下げるような形で動いていた場合、まあ、それは当然のことながら、やめるべきであるということになります。ということで、取引法での価格転嫁促進という話が、まあ、外部で、まあ、動いていますよと。このコーポレートガバナンスコードに直接的に取り上げられている話ではありますが、実際にまあ、その、議論の主体というのは、公正取引委員会だったり、中小企業庁だったりというところで行われていますよということになります。で、基本原則2の解釈指針のところでもですね、まあ、もともとここはステークホルダーとの、まあ、共同というふうな、ことを書いてある、ことになりますけれども、まあ、今般新しく、まあ、付け加わった、ところということでいきますと、人的資本への投資等や、適切な分配を行う、取引先と公正適正な取引、で、この中で、格好書きでサプライチェーンにおける適正な価格転嫁を含む、というのが入りまして、を行うこと、行うなど、これらのステークホルダーと適切な共同をすることによって初めて、このコーポレートガバナンスというのはちゃんと成り立つんですよと。まあ、コーポレートガバナンスというよりも、まあ、企業そのものですね、の活動というのは成り立っているんですよ、ということが、改めて書かれていますということです。で、取引先との公正適正な取引、というところは、まあ、第一版初版でも書かれていたわけですけれども、第2版ではですね、サプライチェーンにおける適正な価格転嫁を含むということで、私から見ると明らかにこれは取引法の話を、まあ、含めていますね、というふうな形で考えていますということになります。で、加えてですね、このステークホルダーとの共同というお話でいきますと、もう一つこの第2版で加わった、部分がありまして、何かと言いますと、地域社会に対する投資というふうな、そういうふうな表現、になっておりますということですね。具体的な文面を読み上げますと、地域社会に資する投資を行うことも、中長期的な企業価値の向上につながれば、つながる場合には、会社の存続、活動の基盤をなす主体を活性化するという意味において重要であるというふうな、そういうふうな、文言が加わっているということになります。これいろいろな多分解釈ができるところではありますけれども、まあ、私が読んだ感じでいきますとですね、特に地域社会ということでいきますと、まあ、もちろん製品の消費者、製品サービスの消費者という観点、およびまあ地元に密着した企業活動ということになりますと、まあ、将来的なですね、従業員、ですね、のまあ雇用といったところもまあ含まれるのかなという気がしておりますということですね。まあ、改めて、まあ、そう、ライセンスとオペレートというふうな、そういうふうな言い方も、まあ、CSR の時代からまあありますけれどもですね、まあ、地域社会に対して、まあ、背を向けて、もしくはそこに、まあ、非常に害をなすような形でですね、まあ、活動していてもですね、まあ、最終的には、まあ、その会社、まあ、見かけられるどころか、まあ、排除されてしまうというふうな形になりますので、まあ、地域社会に対してですね、まあ、常に、まあ、法人税払ってますよとか、まあ、地方税払ってますよというのは当然あるかもしれませんけれども、まあ、それプラスアルファでですね、必要と思うことはちゃんとやっていきましょうと。あくまでも隣人からですね、まあ、嫌われているような、まあ、まあ、隣人というか、そうですね、隣人から嫌われるような会社ということになってしまいますとですね、まあ、どの道非常に働きにくくなる、やりにくいよというふうな形かなというふうにも思いますし、もう一つ、まあ、挙げるとするとですね、まあ、インパクト投資の観点みたいなところももしかしたらこれは、包含している可能性はあるかなというふうに考えております。インパクト投資、環境面、社会面、両方でできますけれどもですね、やはり、まあ、 それに価値を見出すことができるかどうかというふうに判断するのは人間でありますので、ソーシャルの方がやりやすいというふうな形かなと個人的には思っております。で、ソーシャルといったときに、じゃあ、一番身近なところで一体どうなるかというと、やはり地域社会というのが一番わかりやすい。まあ、コミュニティですね。で、ちゃんとありがたがられるかどうかというところが一番、測りやすいというふうなこともありますので、まあ、インパクト投資への含意といったところも少し、まあ、見え隠れするというふうな形で考えておりますということになります。そして最後ですね、レポートでは5番目ということになりますが、有価証券報告書の株主総会前開示についてということですね。これもですね、コーポレートガバナンスコードとは別軸で、まあ、議論がなされている、もしくは実際に適用がなされているというふうな形になっています。行動では必ずしも有価証券報告書というのは、まあ、別の話ということになります。コーポレートガバナンスコードでの準拠状況というのは、コーポレートガバナンス報告書、東証の上場規則の範囲で行われるというふうな形になりますので、その中に有価証券報告書のことが、まあ、書いてあるのはなんか変な感じもするんですけれどもですね。ただ、まあ、当然のことながら、コーポレートガバナンスに関する項目も有価証券報告書の中には書かれますと。取締役の、まあ、面々だったりとかですね、様々な会社の仕組みの話が書いてありますので、有価証券報告書もカバーしていますよというふうな形になります。で、株主総会前開示、まあ、経団連の意見書を含めですね、まあ、上場企業の中では、まあ、必ずしも、まあ、これはやる必要性があるのかどうかということで、引き続き、まあ、懸念が、まあ、くすぶっているというふうな状況になります。で、それに対してもですね、一応、まあ、アンサーと言うべきなんでしょうかね、まあ、言及をしているというふうな形になっています。言及してある場所が、基本原則ではなくて、その前の条文ですね、のところに書いておるというところでございます。条文のラストの項目というのがこの第2版で追加されましたということになります。条文の13番というところですね。当面の留意事項というふうな形で、原則 1-2 というところでですね、この株主総会前の有報開示みたいな話が書いてありますと、3週間以上前が望ましいという話も書いてあるというふうな状況になっています。で、こちらに関してですね、まあ、まあ、経団連含め懸念があるということも、まあ、はっきりとは書いてませんけど、まあ、企業負担を考慮し、等々ですね。で、まあ、一応、まあ、受け止めつつですね、まあ、法制審議会での、まあ、様々な議論、報告の一本化、それから監査の一元化、等々ですね。もしくは、有価証券報告書の内容というのが、非常に、まあ、詳細かつ多岐にわたるというところもありますので、何かこう、開示しなければいけない項目、記載事項、自体をですね、もう少し減らすことができないかといった、まあ、制度的な検討も含めて、やっていますよと。なので、UFO の総会前開示やってくださいねというふうな、そういうふうな、ことになっておりますということですね。まあ、現行のまま続けて、ただただ、3週間前開示をやりますとなった時にですね、まあ、起こってくる財界からの、まあ、懸念というのをこのような形で一応返しているというふうな形になります。で、レポートには書いていませんけれどもですね、その後私が書いたレポート、別のレポートでですね、一応言及している内容というのも最後に少しだけ言及、お話をさせていただければと思います。場所としては原則 4-1 のところですね。まあ、今般一番話題になっている成長投資促進のところの、まあ、原則になりますけれども、その会社が指針の一番最後のところでですね、一文入りました。知的財産等の無形資産への投資については、競争力や企業価値向上の源泉であることを踏まえ、その創出取得、強化、保護、収益化に戦略的に取り組むべきであるというふうな一文が入りましたというところになります。で、この話に関しましてですね、公正取引委員会から、レポートというか、まあ、指針ですね、の案が、出ておりますというところになります。で、いわゆる、まあ、知的財産権、ノウハウ、データの適切な取引のための優越的地位の乱用等に関する指針案というものが出来上がってきていますということですね。これも、委託受託関係、非常に、まあ、密接に関連するところで、業務を受託した側が作った知的財産権を適切な対価を払わずに委託者が、かっぱらっていくと、分取っていくというような、そういうふうなお話になります。こちらもですね、まあ、そういうのはよろしくないよと。で、こういうことをされてしまうと、受託者側が安心をして知的財産権喪失ができませんと、いうふうな形になりますのでですね、こういうこともちゃんと配慮していきましょうねというのは、以前のレポート、このちょうど指針案についてということで、取り上げたレポートに、まあ、詳しく、書いております。 で、その話がですね、この、成長投資促進という、まあ、原則のところですね、4の1というところにも、まあ、書かれているということで、まあ、こういった公取の議論もですね、一応、まあ、文面としては反映されていますよというのを、まあ、レポート外ではありますけれども、少し補足をさせていただきましたということになります。で、一応こちらですね、決算期とちょっと被るんですけれども、5月15日締め切りで、パブリックコメントですね、募集中というふうな形になっておりますので、まあ、このような、変更点ですね、踏まえて、もし書かれたい。
请关注公众号、思维纪要社、更多纪要请加 V,CN20210130。
方いらっしゃいましたら、ぜひコメント、書いていただければいいかなというふうに思いますし、まあ、おそらくかなりの数のコメントが寄せられて、それは賛成反対両方ですね、相当な数が、まあ、これまでの改定に比べて、まあ、増えるのかなというふうに考えています。まあ、最終的にどうなるのかというのは、まあ、前回も申し上げました通り、見守らざるを得ないんですけれども、またその最終版が出てきたタイミングでですね、じゃあ、ここまで、挙げられてきた論点どうなったかということも、また、皆さんにお話できたらなというふうに考えております。15分過ぎましたので、今回こちらで終了とさせていただきます。次回ですね、ゴールデンウィークの最中でありますけれども、5月1日ですね、まあ、リアルタイムであればというふうな形です。5月1日に、またこちらをお送りをしたいというふうに考えております。まあ、お休み取られる方もいらっしゃると思いますので、その方はぜひ録画ですね、でご覧をいただけたらというふうに考えております。ジャパンサステナビリティウィークリー教えて ESG の第90回でございました。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。